こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストはあのドラえもんの作者も通った富山県が誇る書店を運営、本屋とは知性、教養、感動の場であると位置づける株式会社文英堂書店代表取締役社長の吉岡浩二さんです。2週目になりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの先週はね、それこそ就職されるところまでの話をお聞きしたんですけれども、実際まあね、それこそ東急ハンズさんで就職をされていろんな学びをされて、まあ、そこから富山の方にすぐ戻られたんですか？
はい、そうです。あの2年間勤めまして、うんうんうん、でまあ親父の会社に一旦入るわけですけれども、まあ、入社と同時にですね、あの新店の店長を任されるわけですよ。
いきなり
これは東京ではですね、あの、まあ、大卒の新人扱いで、まあ、フロアの先輩からは脚立持ってこいとか、あのゴミ捨ててこいとかですね。
あ、そうですよね、いきなりそんな店長っていうのはね。
そうです、そうです。
それやっぱりその時はそれは完全なる本屋のみの感じだったんですか？
あ、いえ、その時は、ね、
やっぱりなんかいろんなもんやってらっしゃったんですか？
え、その新店の店長は、うん、あの B&B ハウスの新店の店長だったんですね。
そうなんですね。
雑貨屋の。
ああ、なるほど。そうすると、はい、まあちょっと素人的に言うと、まあ、はい、ハンズさんにいて、
はい、
B&B さんですから、まんざら全く違う業種であるわけでもなかったんですね。
もう共通するとこいっぱいありましたね。
おー、はい、なるほど、なるほど。実際、はい、でも富山で仕事してみてどうでした？
そうなんですよね、うん、まあそういったことをからですね、うん、その場所柄関係なく、あのまずは半年で胃潰瘍になりましてね
いろんなちょっと体壊されてますね。
そうなんですよ
なるほど、
弱いのかしらと思うぐらいなんですけど。
そんなふうには見えないですけどなるほど、胃潰瘍になっちゃって半年で。
そうなんですよ。で、まあそんなこんなで、まあ、うん、新店ですからオープンケーキ続きながら胃潰瘍になりつつ、うん、まあそんなこんなしちょっと落ち着いたかなって言った時にもう移動の事例が出まして、まあ当時その B&B ハウスの事業部では一番売り上げが大きかった富山市の本郷店の方へ、
はいはいはいはい、
あの店長として行くことになるんですけども、
そこが人気ですよね。
そうなんですよ。
そうすると吉岡さんはその、まあちょっと現場時代って言い方おかしいんですが、その時はどっちかというと本屋の学び、はい、ことはあんまりされてなかったんですか？
はい、あのまるであの雑貨屋さんのことばかりを。
そちらが主だったんですね
そうなんですよ。
なるほど、なるほど、そういうことなんですね、はい、
それをずっとやってきて8年前に、うん、まあ親父からちょっと家手伝いって言われるわけなんですけど、えっと思ってですね、戻ることに決めるわけなんですけども、
でそこでいよいよ本屋、
はい、本屋
でも8年前というと、もうアマゾンはもうガンガン日本に来てて、
そうなんですよ、
ね、ネットで本が買えるのが結構当たり前化してる時代でもありましたし、さすがにオーディブルまではまだ行ってないと思いますけど、
はい、
まあ、それこそ、ね、電子で本を読むっていうのもスタートし始めた頃なんじゃないですか？
そうです、うん、
もう大変な時のスタートみたいな感じですよね、どちらかというと。
そうなんですよ、うん、アッティさん言われる通り、うん、もうまさにアマゾンとか、まあ、スマホも普及してきて、そういう PC というものがどんどん普及してきたタイミングでありまして、当時はですね、デジタルサービスの未来がもう広がって見えてる頃でした、
うん、そうですね、そこででもまあそのね、うん、実際本屋に携わるというか、もうその時から社長ですよね、
は
い、
あ、そうですね、
スタートは、はい、そうするとどういう戦略というか、
はい、
どういう方針を立てられたものなのか。
当時はですね、うん、どうやって本屋を縮めていこうかということを考えていましたね。まあ、それこそその本に携わらずに、まあ、自分の会社ではサービス業ばかりをこうやっておりましたので、いや、むしろこう旗目に、いや、親父の会社はこれから大変だなっていうふうにその思っていましたから、そのどう、まあ、継ぐとしたらその どんな感じで縮小していくかっていうことを、うん、その当時は考えていましたが、うん、それがまあ本屋さん実際やってですね、うんうんうん、もうやればやるほどこんな大事な仕事ないなと思うわけなんですね。
なるほど、なるほど、はい、その魅力はどこですか？
そのいろいろありますけど、やっぱりちょっとあの高々本屋がこんなことを言うのは おこがましいんですけども、やっぱりその地域の、その地の文化を支えているなということをこう感じれるということですか。
地の文化いいですね。なるほど、
はい、
なるほどなるほど。
ですから行ってみたら、まあ、地の拠点って言いますか、その本屋はですね、
うん、
そんな風にこの感じてますしね、
うんうんうん、
そのまあ言ってみたら本っていうのは、うん、ある意味著者の方の、うん、一人一人に偏った、うん、その物語なんですね、
うんうんうん、
その例えばビジネスにおいてもですね、
うんうんうん、
ところがですねそれがいっぱい並んでいるから、うん、その一番フラットなメディアだというふうに思います、
うんうん、
そこにお客様いらっしゃって それぞれの本をこう開いてですね、
うん、
あーと、
うんうんうん、
そうだなって思われる本をこう買われていくわけなんですね、
うん、
この行為がすごく大事だというふうに思います。
いやものすごいよくわかりますよね、はい、まあ、もしかしたら今の若い人たちはそれがネット上でもできている可能性があるかもしれませんけど、うん、私らの年代になってみるとやっぱりちょっと失礼ながらもアマゾンとかああいうのを見ても、
はい、
買う目的があって買うじゃないですかね。この本を買うからアマゾンを開くみたいなところがあって、はい、アマゾンの中で調べるってことをそんなにまでしないときに、
そうなんです、
やっぱり本屋に行って実際ふらついて、はい、でそこで何冊もぼーっと見ながらいて、
はい、
でその空間がまたよろしい中に置いて、
はい、
そこで自分の好きな本をポッと選ぶというのが、
はい、
あれなんとも楽しい空間ですよね。
もうそこがですね、すごく大事なところだと思いますね。顕在化している意識の中だけでは、
うん、
その限られた可能性しか作られないというふうに思うんですが、実はその潜在意識がこう働いてるわけですね。本屋さんにいた時って全部をこう一冊ずつ見るわけじゃないですから、
確かに確かに、
パーッとこう歩いてた時にですね、自分が気になるワードでパッとこうその書影にタイトルが書いてあるのにこう、こうフックされたりとかですね、そういったことはその目的外のその自分の可能性を見つけていくっていうことに、
目的外の自分の可能性を見つける、いいですね。
そうなんですね。
あ、おっしゃる通りですね、なるほど、わかりました、まあ、ちょっとね、あっという間に時間は来てしまったんですが、ちょっとこの今の本屋さんに対しての、まあ、その地の文化を作っている、それも目的外の自分の可能性を見つけるってものすごいわかりやすいですね、
はい、
で本当に大事さをものすごい感じますね、
はい、
ぜひともまたちょっと来週もですね、こうより深掘りしながらお話を聞いていきたいなというふうに思っております、
はい、
それでは本日のゲストは株式会社文英堂書店の代表取締役社長の吉岡浩二さんでした。吉岡さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。